番組の一番最初のね、開始してすぐのトークってのは大事なわけですよ。その回を印象付けるトークなわけです。オープニングっつうのはこの音楽の始まる前のトークでどれぐらいホットにできるかによってね、お客様がリスナーの皆様が楽しんでいただけるかっていうのが決まるわけですよ。お腹が痛い、ものすごく今お腹が痛いわけですよ。もうお食事中の方もいらっしゃいますから、ちょ直接的な表現は控えますけど、おんこの方がね、おぐそ様の方が、まあもっとご飯が、もっとご飯、もっと稲ですよ。もっと稲のね、僕に消化されのやつですよ。やつがもう大暴れなわけですよ。もう最近本当にお腹の調子が悪くてね。いや、今日この収録日のお腹壊しているのはね、もう完全に理由は分かってるんですよ。昨日の夜にアイスクリームを食べてお腹を出したまま寝ちゃったからです。これも致命的なミスだよ。このね、もう平成の世を生きていく中でね、致命的なミスを犯したわけですよ。だから完全にこれはもう裁判が起きたら負けますよ。僕対大腸の裁判があった場合ですよ。どんなに僕が頑張って訴えても完全に退けられますよ。それはね、僕も弁護士に相談したけど、それはもう白井さん、かなり厳しいと、この裁判は。大腸側は、もう必死にやったと。苦しい状況の中で夜中の3時に君は冷たいアイスを食べて、しかもストーブもつけずにお腹を出して寝てる。限界だったんですよ、私たちだって、って大腸が言ってるから。だからもうね、そんな愚痴ばっかり言っていてもしょうがないから、今日はこのね、お腹を痛いまんま抱えながらの久しぶりの収録っていう、まあしょっちゅうだけど頑張っていこうかなと思って。誰かさ、言って俺に、寝ちゃうよって。お願いだから、もう最近ひどいんだよ、本当に。俺はいつからその布団っていうものをこの認識できなくなったの？俺のこの認識能力。俺の頭ん中のレーダーは、もう一切布団っていうものを認識できなくなって、もう被害妄想で人のちょっとした言葉にはすぐ反応するのにね。布団っていう部屋にさ、もう万年のぐですよ、ちなんて。もう敷きっぱなしの布団になぜ入らないの、俺は。だからもう、俺がまずアイスを食べないようにしてくれないか。アイスをこの世からこう、なくしてもらっていいかな。タイムマシーンを作ってだね。アイスの開発の根元から、なくしてこうよ。この冬にまずアイスを食べちゃうっていう、この悪い癖と。俺が、もう、3時ぐらいになったら、布団かけてくれ。俺にじゃないとお腹を出したまま寝て、また大腸との裁判で負けて、こうやって収録日のお腹を壊したまま、俺の元ご飯、あ、違う、元アイスですよ。そう、ほんの12時間ぐらい前までは子供に大人気のストロベリー味のアイスだったやつが、今もう破壊兵器になってるわけですよ。僕の大腸で、大はもうキングギドラのように、こう竜のようにね、虚空を泳ぐキリンのように大暴れして、このスリリングな収録を迎えるわけですよ。大声を出すっていうのは体にいっぱいこうね、力を使うわけですからね。常にこう僕のこう大腸とそのね、肛門のあたりに意識を向けながら、こうやって声を出すっていうのはかなりスリリング、みんなもスリリング味わってくれ。だから変な間があったら刺してくれっていう。はい、もう最低ですわ。もうお食事中の方、ほんとすいませんね。もうちょっと丁寧にこれからはね、おぐそ様って呼びましょうね。というわけで、タイムマシーン部今週も始まりました、タイムマシン部。お相手を務めさせていただきます、白井亮でございます。そしてベルバイでゲラゲラ笑ってんのがエディ笠原くんでございます。もう何回目だろうね、このお腹が痛いことで。もう本当に 気分がどんよりするっていうか、俺は本当にちっちゃい頃からまあさしょっちゅう胃腸を壊すわけですよ。そのたんびにもう神様なんかいないんだよ。本当にもう神様に一個だけお願いしたいのが、もうお腹が強い人に生まれたい。俺のお腹を強くしてほしい。あれですよ、人生に3回あるって言われてるモテ期が6回に増えるんだったらお腹が強くなった方がいいね。だってどうせ来ねえからね。その3回のうち1回もまだ来てねえやつだから、来ねえモテ期が27回になるぐらいだったらお腹を頑丈にしてほしい。大腸が融通が効くやつになってほしい。それか俺の大腸のあたりの脂肪が常にそのホカロン的なやつになっててほしいよ。本当にさ、もうモテ期の話をこないだなんかさ、久しぶりになんかそんな話になってさ、都市伝説に決まってんだろあんなのって話を俺がしたらさ、俺の周りみんな来てんのに、1回はね10代ぐらいの時になんかあったみたいな、そういえばモテ期っていうほどじゃないけどみたいな、まあまあ何人かから言われたからみたいなのが、みんな笠原、この目の前でゲラゲラゲラゲラ笑っているアンドロイドの AD 笠原くんだってさ、美少女型アンドロイドの笠原、笠原もう懐かしすぎてもう覚えてないよそんなキャラ、 AD 笠原くんですら10代の時にモテ期来てんじゃない。で俺はもうガチで1回もないわけですよ。もう10代はそれこそ真冬ですからね。だから俺はもうその何、じゃあいいよ、このお腹が弱いまんま頑張るから、そのモテ期を27回に増やしてくれんなら来世に全部来るわけですよ。もう来世はすごいよ。もう来世のお母さんのお腹から生まれた瞬間から持って持って、ジョサンプさんが俺に欲情しちゃって、もう取り上げた瞬間もうナースたちがみんな俺に欲情するよ。俺があの保育器で会ってる、あのすぐ入るとこあるじゃん、あそこにいる時からもう交代交代でナースたちが俺を見に来るような、そのたんびにもう浴場するような人生が俺の来世には待ってら、もう神様がね、もう本当に今嘆かわしいっていう。さっきはもう神様なんていねえっつったら急にお願いしてよ、言うはなんだ、来世はなんだ、もう本当にね、なんかおすすめの方法教えてほしい。お腹を強くする、あれは飲んでるんですよ、ビフィズス菌とかのさ、ああいうほらもう要は大腸の中ですごい頑張ってくれる菌が足りねえんじゃねえかと思って、俺1本飲んでんだよ、あのビフィズス菌いっぱい入ってますよドリンクみたいの、あれ1本を一気に2時間とかで飲むのがひょっとしたら良くない、今思ったけど、あれ買ってきて俺1リットルとかを、あれってひょっとして何、もうビフィズス菌とかじゃなくてもう全部水でいっちゃってる感じ、そういうこと、そういうことなのかよ。もう外反母趾を治したくてね、私涼子ちゃん、白井涼子ちゃん、私はね外反母趾治したくてさ、まあ、特に理由はないんだけど、外反母趾っつうのはですよ、まあよくあれですわな、ハイヒールとか履く方が気になるね、ハイヒール履く方が良くなるやつ、まあ私もまあね基本的なハイヒールかミュールを履いてますから、私は常にね、靴下のねミュール用の靴下みたいなあるじゃん、あれ履いてますから常に、なんていうの、足の親指の骨がちょっと変形してこうさ、斜めに足の親指が曲がったまんまになっちゃうやつをなんか直そうと急にまあ理由は特に本当になく、外反母趾じゃない人の方が現代人は少ないとかいうわけです。なんかみんな靴を履くじゃないですか、だから靴を履くとやっぱりその圧迫されるから外反母趾みんななっちゃうんですよみたいな、じゃあ俺ぐらいは外反母趾じゃないっていうなんか特性が一個あったら面白いかなと思って、であと足の裏をマッサージするのはすっごく気持ちいいわけですよ。これは普通の話ですけど足の裏の測定筋ってわかる、みんな土踏まずのとこあるじゃない、あそこを揉むとめちゃくちゃ気持ちいいよ本当にっていう普通のアドバイスなんですけど、でね、まあ、僕はそれをよくやってんですよ、まず一つは外反母趾を治すためになんかこう足の指で何かを掴む運動をやったりとか、あとその足の裏の測定筋のね土踏まずのところをこう揉んだりとかを、大体お風呂上がりとかにエンヤとかを流してエンヤって古すぎるし、イメージとして全然何一つこう OL 度が OL さがねえよ、なんかよ、オルゴールを流しながらね、 いやもう全然わかんないんだったらやめればいいのにね、 OL キャラなんて。まあやってるわけですよ、そんなことをせこせこってやってるわけですよ。で野球のボール、野球のボール何球をこう足のさ、その土踏まずの部分で踏んでゴリゴリするとすっごいもう気持ちいいわけです。すっごい気持ちいいし、その足の裏全体がほぐされるからすごくいいっていうのをこの知りまして、ではこの何球を1個買ってきてさ、100均とかで買ってきて、それをゴロゴロゴロゴロ踏んでたらさ、ちょうど1個開けちゃいけねえスイッチがこうポッチッ、開けちゃいけねえ蓋がパカッと開いた感じというか、まあ、あれですよ、うっくつしたい行為で、もう最近始まったクリスマスのイルミネーションに本当に嫌気がさして、もうそんな街全体が明るくなんだったら俺は暗くなりてっていう坊やがいたら、ね、みんなおいで、このラジオ聞くとね、今からこのラジオのこの話聞くとみんなどっぷり暗くなれるから、みんなちょっとおいで。僕は野球をやっていたんです。その難球を踏みながら思い出したんです。僕は野球やっていたんです、小学校の時野球やっていた。でまあこの野球やっていた話はこのラジオでも何回かしてますからね。まあ僕は本当に運動神経がないから、小学校3年生から6年生までやっても、僕は小学校6年生の時に僕より小学校4年生の子がレギュラーになっちゃうような、あの頃小4と小6のスペックって言ったらだいぶ違えよ。20代で2個違いなんてそんな変わんねえけど、10代そこそこのティーンエイジャーの頃とかの2つ違いってだいぶ違えじゃん。でも先を行かれちゃうぐらい僕は下手くそだったんですけど、まあそれでもね、チームメイトもすごい恵まれていたし、僕はなんだかんだコーチとかみんな好きだったから、試合とか出れないし練習も下手くそだったけど楽しく続けていたんだけど、一個これ、ね、これ本当にね、昨日の夜中にパッカリ開いたやつなんだけどね、ずっとその蔵の中に入れといた箱だからね、ちょっと笠原くんもね、それラジオで喋んのみたいな話になってくるかもしれないけど、一回ね、小学校6年生の時に高校生のお兄さん監督のなんか元教え子みたいな、もともとうちのチームの監督が教えてたみたいな、今もう高校生になったお兄さんが特別コーチみたいので夏休み来てくれたわけです。で監督がなんかみんなの大先輩に当たる子だからって、今は高校で野球頑張ってる子だけど、自分がもともといたチームを強くしたいっていうからみんなのために夏休みの間来てくれたぞっつって、で普段は何々高校で野球やってる何々とよろしくみたいな、こうかっこいいお兄さんなわけですよ。でさ、小学校ぐらいの時ってさ、なんつうの、高校生のお兄さんかっこいいじゃない、やっぱりだからすごい憧れの存在みたいな感じですごい人気が出た。でそのお兄さんも最初すごくこう優しくて、みんなにこうお前はどこのポジションやってるんだとか、どの野球チーム好きなんだとか、どの選手憧れてるんだみたいな、そろそろおっぱいとかに興味はあるのかとか、まあ、そういう話はしないけど、本当に最初優しいいいお兄さんだからみんなもう大好きになって、で何々先生みたいな感じでさ、で俺も最初はすごく何回も今最初はって言ってるあたりでみんなヒヤヒヤしてると思うけど、最初俺も知らないよって言います、野球よりレゴが好きですみたいな、誕生日には自分のバットよりスーパーファミコンのカセットが欲しいですみたいな、将来の夢は宇宙飛行士ですみたいな子だったから、まあ、それでも時々ライトの方を守らせてもらってます。フライは怖くて取れないのと速いゴロは嫌いです、スリーバウンドぐらいのボールが一番取れますみたいな子だから俺は。そっかそっか、まあでもまあまあな、頑張ってレギュラー目指せよみたいなこと言ってくれたんだけど、そのお兄さんがだんだんね、こうみんなと仲良くなるにつれてだんだんこうなんていうの、こう素が出てくるわけです。結構言葉がきつかったりとか、結構こう、まあ、厳しい、最初は俺も厳しい人なんだ本当は、厳しいお兄さんなんと思ったら結構それが違って、ちょいちょいこう嫌味みたいなことを言い出すわけね、小学生相手に。でしかもそのメインターゲットが俺なわけですよ。もうみんな大丈夫だよ、みんな、教室から出てかない、みんな教室から出てかない、教室から出てかない、これはもうあれ大丈夫な話だから。ちょいちょいね、白井お前は本当に足が遅い、なんとかならないのかそれとか言われたりとか、なんかこうエラーとかすると、お前は本当に何やってもダメだろ、もう走ってもダメだったら守るぐらいなんとかしてみるよと、でこう三振とかしてくると、お前はなんで三つぶたないじゃないかって、こうすごくこうなんていうの、執拗に俺のことをさ常々常々言ってくるわけですよ。で 俺はだんだん正直そのお兄さんのことが大っ嫌いになっちゃって来なきゃいいのにってずっと俺は思い始めるわけですよ。なんだよあのあいつやみたいな思ってたわけですよ。でそのままそのお兄さんも夏休みの間だけだから本当にいなくなっちゃって、そのもともと高校の人だったからっていうのにいなくなっちゃって、でも俺はもうすごくせいせいしていたわけで、あもうやったあのこう意地悪なやついなくなったよと思ってたんだけど、昨日の夜はっと思ったのが、高校で野球やっててさ夏休み小学校の方来るってどういうことだろう。昨日本当に昨日その野球のあ外反母趾直せないとあったし、あとあの測定筋を鍛えて綺麗な土踏まずのアーチを形成したいわとか思いながらね、俺はオルゴールと円矢を流しながらこう野球のボールをゴロゴロしながら、ああそういえばそんな人いたな、まあ言うてもあれだもんな、あの時あのお兄さんのこと大っ嫌いになっちゃったけど、あのお兄さんも当時だって16歳とかだ、子供だもん、まだまだ子供だから、まあなんかちょっとこう気に食わないガキとかいたら辛かった。え確かあのお兄さんそうだ、高校1年生とかで夏休みで野球やってるのに夏休みの間ずっと小学校の方来てて、なんかこれはあんまり深く捉えるとすげえ悲しい話なんじゃねえのこれみたいな、こうわーどっちなんだろう、どっちなんだろう、野球部にもともと入ってもないのか、それか野球部で結構そういう自分がそういうポジションにされちゃってそれが嫌になっちゃって監督に相談して、だったらちょっとうちのチームに来て自分ね野球やってた頃のなんか喜びとか楽しみみたいのもう一回再発見してみれば子供と触れ合う中でみたいな理由で来たのかとか思うと、なんかすげえいろんなことがかかっていって、はあそういうことだったのかな、そうか、なんで当時気づかねえんだろう俺みたいなそしたらなんかもうなんか悲しい気持ちでいっぱいあのお兄さん今元気かなこれね、この思い出がねなんか昨日消化されたよね。それまで俺の中の小学校時代のちょっとこう暗くなる思い出だった、なんか執拗にひと夏お兄さんにいじめられたっていうのがあったんだけど、なんかそのお兄さんがね、監督はずっと高校で野球を頑張ってるって言われには夏休みの間ずっと、いろいろあるよ人には、なんかもうみんな頑張ってこう俺だからタイムマシンでその 戻りてえな、小学校 6年生の俺に、ほんで思いっきり小学校6年生の俺の思いっきり小手を食らわせてね、お前よく考えろよ、よく考えろよ、あのお兄さんは高校野球児なんだけど夏休み来てるっていうのは、お前よく考えればあのお兄さんが本当は高校でどういうポジションなのか分かるはずだからなあ、あのお兄さん確かにそんな野球うまくないないよな、確かにないけど来てくれてるともう分かれよ、楽しそうじゃないかお兄さんも、でお前がそのポジションになることでいろいろうまく回ったりもしてたんだよ白井よと、お前がそこに行くことでお兄さんをもしかしたらこう気持ちのバランスが、もうやめようこの話、もうこのラジオ聞いてみんな大公開だよ、だけどなんかあれだよね、なんかそう思うと結構すごいきつい話だよね、なんか16歳の子が12歳ぐらいの子をこうネチネチネチネチやるんだけど、その16歳の子は16歳の子で多分学校でいろんなことがあって野球部の中でいろんなことがあってね、本当は大事にするその1年生、もうやめようこの話今週もここまで聞いてくれた優しい方どうか最後まで聞いてください。まあね、元気でやってるよきっと、もうそういうことにしようね、もうそしたらもう一回俺はバッタンって閉めて蔵の奥の方にこの思い出をまたスッと、このおじいさんはスッと戻したとさもう誰もその箱を見ることはなかったとさってなるからね、そういうことにしよう、ほんと元気でやっててくれ頼むから、いやーほらちびっ子たちがわーって逃げてっちゃったから、ちびっ子たちがまたわーって寄ってくるような話をしようじゃないか。アンパンマンね、あのパンたちが頑張るやつですよえ、いやそうでしょ、パンとかいろんなものがなぜか自我を持ち なぜか完全懲悪の物語を繰り広げるというなんともカオスな柳瀬隆先生の頭の中がもう本当にぶっ飛んでるなとこう思うような楽しい楽しいアニメでございます。まあ僕も AD 笠原くんもねアンパンマンなんだかんだりずっと見てたじゃないですか。アンパンマンのいいとこってさ、子供の頃からそれこそまあまあ大きくなる小学校のそれこそ真ん中とか上ぐらいになるぐらいまでまあ見といてもいいかなのポジションだよね。それって結構俺偉いと思うんだよね。サザエさんとかもそうじゃん。まあ別につけといて不快にもならないし、すげえワクワクは正直しないんだけど、まあまあ見れちゃうよねのポジションをアンパンマンってさ、それこそ俺の記憶からすると幼稚園の頃からずっとそれぐらいのポジションね。なんかものすごく大好きまではいかないんだけど、まああいついいやつだよねみたいな、アンパンマンいいやつだよみたいなのって、これってこのキャラクターにだってさ、他のキャラクターだとほら悟空だと好きすぎちゃったりとかさ、他のちょっとほら女の子向けのアニメとか見ねえよとかなるけど、アンパンマンはそのまあまああればいいんじゃないぐらいのポジションのアンパンマンですよ。アンパンマンももうね、もう何年20年とかそれこそやってるわけでしょ。公式サイトが今ある、それはそうですよ。まあああいうヒーローだってみんなね、それぞれホームページを持ってね、いろいろこうやっていかなきゃいけない時代ですからね、あるんですよ。でさ、やっぱりちびっ子たちはさ、すごく素直だからさ、楽しむわけですよ。そのアンパンがなんで動いてるんだろうとか思わないわけです。アンパンのヒーローだって楽しんでくれる、それはすごくいいことだと思うんだけど、やっぱりちびっ子たちなりに疑問があるわけだよね。やっぱりふっと我に返った時に、なんだこの世界はって思う子がいるわけですよ。釜飯丼ってどういうことだ。隣のタケちゃんはすごく喜んで釜飯丼って釜飯丼って言ってる中で、なんだ釜飯丼って、僕昨日食べたぞ釜飯を、なんでそれが動いてんだって なる子だっているか、いろんな疑問を湧くちびっ子たちがいるわけですよ、ね、そういうちびっ子たちの疑問に答える Q&A コーナーがアンパンマンの公式サイトにはちゃんとあるわけです。でそれいろんなそのなんていうの、視聴者の方からの質問がずらーっと出てるわけで、その中でジャムおじさんとバタコさんってどういう関係なんですかっていう質問が来たわけ。まあみんな思うわけだよね。やっぱりそれはそのまあもう初老とはいえ男じゃないですか。ジャムもそりゃそうですよね。そりゃニコニコしてるとはいえバタコだって女ですよ。年頃の裏若き女ですよ。その二人がね、どうやらもう一緒に暮らしてるらしいと。ジャムは昼はパンこねて夜は何こねてんだと。もう思うわけです。子供なりに、ちびっこなりに、何こねてんすかジャム、ジャムさん夜何こねてるか教えてくれ、バターこねてんすか思うわけだ、子供たちなりに。ジャムおじさんとバタコさんの関係はどういう関係なんですかっていう質問に対して、この公式サイトの答えをちゃんと僕はメモってきたんです。なんて答えるか、無関係です。ジャムおじさんとバタコさんは無関係です。これさ、本当にそう書いたんだよ、無関係なんです。子供たちはね、ジャムおじさんとバタコさんってどういうか無関係なんです、ざっくりとは言っても一緒に暮らしていますので非常に家族に近い関係でしょうかね。でも親子や肉親ではありません、無関係なんです。もうさ、俺無関係ってさ、幼稚園ぐらいの子じゃもうなんかそのなんていうの、あんまり理解できない言葉じゃん、この漢字3文字無関係って。いいじゃん別に、そのね、パン、お友達でもいいわけじゃん別に、パン工場で一緒で働いてる仲間ですとでもいいわけじゃん、無関係なんです。もう何か隠してるとしか思えねえわけだよ俺は。これはもう、つまりそのジャムが夜にバターをこねてることをね、熟成させてることを、バターを女として女の喜びを教えてだね、バターをより良いバターへと熟成させてる、寝かせてるわけ。もう最低だよ、もう最低ですけど、ここまで最低。あ、俺がもう全部ドローをクソをかぶるから、頭から声だめをひっくり返していいから、もう言いますけどね、ね、そういうことを隠すために無関係なんです。ちょっと強みに、お母さん方もあんまり触れないでください、このことは、このことには公式サイト的には触れてほしくないんですみたいな風に捉えられるじゃん。俺ちょっとさ、びっくりしたのがさ、 ちょっとアンパンマンのこと調べたらさ、バタコ彼氏いんのな、あいつ、あの女、あのアンパンマンに新しい顔を持ってくることがまるで生きがいのように振る舞っている、ちょっとパーマがおしゃれなあの子、あの子、あの子男いんのね。おむすび番っていうさ、それこそもうどうしたよっていうやついるじゃない、おむすびが顔のおむすび番っていう、そのじゃあその米粒一粒一粒単位はどういうことになってるんですかっていう、かなりカオシックなね、カオスなね、あのカオスティックなキャラクターがいるわけですよ。おむすび番って付き合ってんだってね、おむすび番とバタコ、ほんもこれ公式的に両思いなんですっていう設定なの。もうなんだそれは、もうちょっと待って、ちょっと待ってと、どういうこと、どういうことだよ。じゃあ何、おむすび番とそのハイキングでデート行った時に、私おむすび作ってきたのって、おむすび番におむすびを渡すわけだ、ありがとうバタコさんとか言って、おむすび番はおむすびを食べるわけだ。もうわかんないよ、お母さんわかんない、夜も眠れないよ、お母さん本当のこと教えてくれよ、どうなってんだよ。そしたらさ、もっとすげえ展開になって、ジャムおじさんとバタコさんは公式サイトによると、公式サイトがもうこの間出した答えなんだけど、人間じゃないんです、妖精なんです。多分ねすげえ反響があったなと思うよ。バタコさんとジャムおじさんは無関係なんですって答えを出してから、ちょっと待てこらと、おう、うすうす僕だって感づいてんだぞ、僕だって幼稚園児を舐めるなよ、お父さんの書斎で読んだ本によってだね、僕だってなんとなく感づいてることあるんだぞ、つまりそういうことなんだろうっていう、無関係なんて言わないでくれよっていうの、いやもうあの二人は人間じゃないんですっていうのが公式サイトの見解の、妖精なんです。妖精だったらバタコはほんそのカレーパンマンがカレーパンであったりとか、食パンマンが食パンであるように、バタコさんもちゃんとバターであれよ、バターをちゃんと模したバターであれよ、顔がで、チーズにペロペロ舐められて、チーズはチーズって名前なのにバター犬なのねみたいな。ジャムおじさんはさ、ね、ちゃんとジャムであれよ。なんかわかあれだったら嫌だけどね。なんかさ、パン工場でパンをさ作っててさ、なんかこう野菜とかを切ってて、あってこうジャムおじさんが痛いって言ってて指切っちゃってさ、あのそっからドローってジャム出てきたらさ、うわー、しかもそこの描写だけすげーリアルな感じ、すげー作画とか気合入ってんの、ジャムおじさんのちょっと切れた親指からドロドロのジャムが出てきて、バタコさんがどうしたのって、うん、なんでもないんだ、なんでもないんだっす、怖え、あの裏側全部ジャムなんだみたいな。なるけどね、すごいんだよ、あのね、アンパンマンの公式サイトのその Q&A コーナーはね、結構ね、結構ぶっ飛んでてね、他にも何個かいいのがあって、ね、アンパンマンの誕生日はいつ、僕の誕生日は5月3日なんだけどねみたいな子供が言ったわけだと思うんだ、5月3日と5月4日と5月5日が誕生日になればいいと思ってんだけどね、アンパンマンの誕生日はいつなのっていう子供がファンタ片手に来たわけだ、半ズボンでね、あの来たわけだよ、鼻水垂らしながら。したらこの公式サイトは、アンパンマンワールドにカレンダーはないのでアンパンマンの誕生日は分かりません、もうそういう暦というおそらく全ての文明にある歴史上おそらく地球上の全ての文明にあったと言われている暦の概念がないんだと、あの世界にはないんだと、なのにだよ、なのに、まあいいじゃない、それは許そうじゃないよ、だってそういうことを言い出したら、そもそもなんだよアンパンマンってなるからね、なるから、そしたらその後にジャムおじさんたちは知っていそうですねって一言書いただけ、おんも矛盾してんじゃん、もう。そしたら なんかじゃあやっぱジャムおじさんっていうのはあの世界の中ではなんかこう要は隔離されたなんか違う次元の存在なわけでしょ。ジャムおじさんたちは知っていそうですね、バタコとジャムは何か裏側を知ってるわけだよ。そう思って見てるとよ、アンパンマンの顔とジャムおじさんの顔ってさ、ヒゲがあるかないかだけなのな、よく見るともうなんかクローン的なことなんだ。ジャムが いやジャムっていう本名じゃないと思うよあの人も多分もともとはなんかもうそういう博士のねドクターなんとかなんとかっていう人が自分のクローンを作ろうとしてね作り出した世界なんじゃねえのかとか思い出す思うわけですよ。他にもねアンパンマンの汚れた顔は交換した時どこに行くと、これはもう僕もちびっ子の頃思いましたよ。毎回毎回やってあのアンパンマンはさあの泥水ぶっかけられたりとかさ汚い言葉で罵られたりするとこう元気がなくなっちゃうじゃないあの壊した建物にかかるその補修費のさ請求書とか出されるとアンパンマンは毎回へこんじゃうじゃないあのそういうシーンなかあれそういうシーンなかったあれ俺アンパンチによって、ね、出た二次災害によってみたいなあれなかったっけそういうのになるとアンパンマン毎回落ち込んじゃうじゃない、落ち込んじゃう、硫酸をぶっかけられたりすると溶けちゃうじゃないアンパンマンはアンパンマン溶けちゃうじゃない。そのたんびにバタコさんがさこう新しい顔よってこうポーンってすげえあれ相当スカウトの方から見たらいい方してるよねあれもね相当いい方でさこうアンパンを投げて顔がカーンって入れ替わってさ、亡くなった顔はどうなるんだろうってこと子供ながらみんなっていうかあれはどういうことなんだろう、亡くなる前の顔、要はその泥とかでぐちゃぐちゃになっちゃった顔はさ入れ替わる瞬間意識的にはどういうことになるんだろうね、わかるわかる、人格は入れ替わってんのかなって、脳みそあいつどこにあんのかなって話ですよいや思うわけですよ。したらアンパンマンの汚れた顔は新しい顔に変わった時に前の顔は消えてなくなってしまうんですっていう答えなわけね。っていうことは、ね、もう自動的になくなるってことらしい、あれはもう誰かが食べてるとかね、ジャムおじさんがこう回収してるとか、ジャムおじさんがちゃんと業者の人に頼んで、まあ、月いくらって契約を結んで、なんていうの、清掃業者みたいのが街を回って、ね、子供たちが食べないようにっていう、ほっとくとやっぱり生のパンだから腐っちゃうから、やっぱ3日ぐらいで傷んじゃうからじゃなく勝手に消えちゃうんだと、もう質量保存の法則とかドムシなわけですよ、もうそういうのは無視して勝手に消えちゃうんで、ってことはその前なんていうの、汚れたアンパンマンの顔にもし意識があるとしたらさ、自分が必死で守ったカバオくんとかのさ、カバオくんとかがさ、大丈夫アンパンマンってさ、大丈夫だ汚れた顔でも頑張れよって、新しい顔よってポーンって顔が来た時にさ、前の顔はコロコロって転がるわけじゃん、徐々に意識が薄れていくわけじゃないそうやってアンパンマン常に転生を繰り返してんのかなもうね、公式サイトね、なんかあれらしいよ、定期的になんていうの、その質問とか答え、質問を結構ね、なんか募集してて増やしてくれるみたいだからね、俺はもうそのなんか毎回毎回無関係ですの響きがね楽しみだからね、みんなもちょっとチェックしてみるといいかもしれないですね。あと最近はね、ごめん普通の話になるけど、トイストーリー3がすっげえ面白かった、めちゃくちゃ面白かった。もうトイストーリー3だけが流れるメガネをかけていたい、ずっとスカウターみたいなやつでトイストーリー3がずっと流れてればいいのにっていうぐらい面白かったっていう話をちょっとしたくて、トイストーリー3は、まあ、僕はね、こんなもう人うんこどっちって言われるぐらい汚い人間ですよ僕は雑菌だねって言われるぐらい汚いですよ僕は、ね、もうその図鑑で言ったらみんなは哺乳類の中菌類に入る人ですよ僕は、困った菌類ですよ、しかも困らせる菌類に入ってもいいぐらい、学研が分類したらそこに入ってもいいぐらい心が汚い人間でございますよ本当に僕は。けどピクサーのアニメが結構好きなんです僕は、結構好きなんです。僕はモンスターズインクもウォーリーもめちゃくちゃ楽しんでる口なんです。でこれトイストーリー3っていう最新作が出たから、それはもうウキウキしながらさ、DVD で見たわけですよ、すっすごい面白いわけ、もう本当に。で僕はね、まあ、何個かこれもうずっと喋ると1時間ぐらい止まんないから、トイストーリー3の何が良かったか1時間どころじゃ終わんないから、ちょっとざっくり言っておくと、何が良かったかって言ったら、まあ、もちろんストーリーとかそういうのはもうもちろんもう、ね、しっかり作られてんだけど、俺がいいなと思ったのが、ちょっと普通の真面目な話するよ、おもちゃの不自由さをさちゃんと表現できてるのってすごいと思わない？あのね、1個ね、バービー人形が出てくる、バービー人形が動くおもちゃとして、あ、トイストーリー3、まあ、みんな知ってると思うけど、トイストーリーっていうのはそういうおもちゃたちがこう自由勝手に動く話ですよあれあれ、なんで今なんか なんか薄っぺらい話になっちゃった。違う違う違う違う。そういう僕の大好きなトイストーリー3を僕が怪我してどうすんだよ。違う、そのおもちゃたちが夜な夜な動いて、もういろんなことをやる。あれ？なんかちょっとうまく表現できないけど、おもちゃたちが繰り広げる大暴言活劇ですよ。おー、できたできた。ね。バービー人形がおもちゃで出てくるの。バービー人形が動いて出てくるんだけど、バービー人形がちょっと保育園で、剣人形だから、バービーのボーイフレンドに当たる人形がいるじゃん。リカちゃんだったらほらなんかいるじゃん。リカちゃんにもさ、ボーイフレンド、それと一緒でバービーにもボーイフレンドに当たる人形がもともと本当にあるわけで、でその剣の人形と出会って恋をするってシーンなんだけど、ちゃんとその剣が関節があんま曲がんねえわけよ。人形として膝とかさ肘とかが不自由にあんまカクカク動くわけ。それをちゃんと残しながらもちゃんとキャラクターの動きとしてさ魅力的って、これってさ言ってたら簡単だけど相当うまいと思わない？で、それはさ、その俺は剣人形のキャラクターは正直言ってここ5年ぐらいで一番良かった。全ての映画でここ5年ぐらい見た映画の中で一番、もうね、俺の人生の中のアカデミー賞にかなりもう食い込むよ。あのマルホランドドライブのナオミ・ワッツと並ぶぐらいあ、じゃあ主演女優賞だけど並ぶぐらいいいわけですよ、俺の中だと。そのもうあの剣の演技が今年のアカデミー賞主演男優賞は、助演男優賞は確実に剣ですよ。剣人形、ロバート・デ・ニーロか剣ですよ。ロバート・デ・ニーロ、アンソニー・ホップキンス、剣ですよ。それぐらい剣人形の演技がいいわけだよ。そのね、バービー人形としてあんまり動けない体でありながらもちゃんとコミカルに演じて、ちょっとネタバレになったら申し訳ないんだけど、剣人形をバービーがあの尋問するシーンがあるの。剣人形にちょっといろいろこう秘密を吐かせるみたいなシーンがあるわけで、剣人形なかなか口を割らないわけで、剣人形縛られてるわけで、バービーがそのね、剣をなんとかこう秘密を引き出したいから目の前で剣の衣装を破っていくっていうシーンがあるんだけど、それってさ、こう簡単に今俺が言っちゃうと何でもないようなシーンに聞こえるけど、もうコメディーとしては完璧じゃない？だってさ、もうそのこと自体がまたすごいシュールじゃない？人形同士が喧嘩してるっていうのもシュールだし、剣が本当に嫌がることをちゃんとやってるっていう意味で物語としてもちゃんと成立してるわけで、そのシーンは。もう俺本当そのシーン感動しちゃって、もう俺のこの10年ぐらいの映画の中で一番いいシーンだと、そのバービーが剣をもう拷問してるとか尋問してるシーンが俺の映画史の中でも相当トップに入るわけ。超面白いんだから本当に。でもそういうシーンがいっぱいあるわけ、トイストーリーのいいとこって。そのなんていうの、おもちゃだから、恐竜のおもちゃだったらこういう関節の動き方しかできないよねとか、あのこういうおもちゃだったらこういう動かし方しかできないよねっていうのを入れつつも、キャラクターとしてちゃんと愛嬌のある動きをして、しかもそれが物語からこうずれていかない、ちゃんとみんな物語に沿ってその動きをしていくっていう、もう完璧に作られてるわけですよ。でずっと楽しんでたんだけど、トイストーリーで一番良かったのが、まあみんないろんな、なんか巻き込まれてくるわけね。人形とかそのおもちゃたちがいろんな大冒険をしてさ、まあなんかいろんなところ冒険してくんだけど、ふっと自分がね、これ多分大人になった俺だから、20歳をもう25歳になる俺だからだと思うんだけど、子供だったらそうは思わないと思うんだけど、ふっと元に戻ると、我に返るとおもちゃなんだよ、ただの。それはなぜかって言ったら、おもちゃらしい動き方をみんなするから、ちょっと冷静になると、どんなに頑張ってもこいつらはただのおもちゃなんだよなっていう、なんとも言えねえ虚無感と寂しさが出てくるので、これはクライマックスのとあるシーンで俺はすごく出てきて、クライマックスで、これはさすがにネタバレになるから言えないんだけど、あのトイストーリーの主人公たち、あのウッディの人形、ウッディとかバズとかがとあるところで命がけの大冒険をするシーンがあって、そこは映画としてもものすごくスリリングなとこなわけね。まさかおもちゃたちがそんな空間に放り込まれて、そんな空間で頑張るなんてみたいなシーンなんだけど、子供たちは多分ハラハラして見んだけど、なんかこの絵ってあれだわ、そのまんまおもちゃたち、ただのおもちゃたちが、あ、もう、ごめん、本当にじゃあトイストーリー3これ言うかな、ゴミ捨て場なのよ、それ頑張るとこっていうのが。実はゴミ捨て場で本人たちが頑張るんだけど、ちょっと我に返るとむしろリアルなわけね。ただのおもちゃたちがゴミ捨て場にいるっていう風にしか見えない、そのなんか何とも言えない寂しい感じな、あれ狙ってんのかなと思って。なんか言うても、どんなに愛らしいキャラクターでストーリー上なんていうの、いいことをいっぱい言ったり感情豊かになったりとかしても、こいつらはでもただのおもちゃなんですみたいなのも伝わってきちゃって、なんか途中からすごく悲しくなってきちゃって 何を俺夜中の2時にトイストリー3で泣きそうになってんだろみたいな。もうこいつらこんなに主人公あのご主人様たちのために頑張ってんのにただのおもちゃなんだよな。だっておもちゃの動きしかこいつらできねえもんみたいな。もう見て。でそのケンとバービーのシーンは本当にもうここ100年ぐらいの歴史に残るぐらいの名シーンだからっていう。あー俺もトイストリーの住人になりたいわ。ちょ真面目な真面目もうほら気持ち悪い感じになったでしょトイストリーの話をするのは。なんか分かるはず。そのクライマックスのそのゴミ捨て場のシーンをちょっとみんな見ればちょっとその感じ分かると思うんだよね。なんか急にねなんか寂しい感じというかねそれ計算して多分作ってると思うんだよね。さあ俺がわけのわかんないスイッチで多分こういう話をするとリスナーのみんなは なんかまた気持ち悪いスイッチ入ってないついてなあいつ今日変なスイッチいっぱい入んなあいつずっとあれ大腸と喧嘩してっからだよってみんな多分思ってると思うから、メール行きましょうメールちょっと待ってねどれから行こうかな結構いろんなあじゃあまずそうだねメールテーマはちゃんと言ってなかったんですが積んだメールテーマからちょっと一通来てるんでいきましょう。ラジオネームアリ地獄白井さんエイディカサルさんこんにちは。こんにちは。これは僕が小学校5年生の時の思い出です。僕は密かに片思いをしていた女の子がいました。そして運よく僕の家の近くには友達がおらずその子の家が僕の家の半径50メートル以内に入るほど 近かったので当時はよく一緒に帰っていたりもしていました。さあ、ごめんね、積んだ話、つまりは自分が追い込まれた話の、メールを送ってもらってます、よく一緒に帰っていたりもしていました。ある日の放課後僕が教室から出るとその子が立っていて一緒に帰ろと僕を誘ってくれました。普段は僕が彼女を帰り道にこっそり追いかけていて彼女が、家路の途中で友達と別れる時を見計らって急接近彼女とはなんとなく一緒に帰っている感じだったので僕は急にドギマギしていいよ、一緒に帰ろう、一緒に帰ろうと不安なスタートを切りました。いいね、小学生らしいですね。最初はドギマキしていた僕も、伊達に毎日一緒に帰ってるわけではありません。なあ、お前偉そうに言うけど、お前、軽めのストーキングだろ、お前やったことは。その日は彼女も結構喋ってくれて、僕は今にも焦点してしまうところでした。バーバー山手に差し掛かるまでは。話をしながら歩いていると途中で僕のお腹にいつもの感触が僕が一人で帰ってる時なぜかいつもバーバー山手に差し掛かると急に便意が催すのです。いつもは猛ダッシュでなんとか切り抜けるのですがこの日はそうはいきません。平然と話をしながら僕の頭の108人の友達は緊急会議を開いています。そして108人が導き出した答えはうんこワープしろうんこワープしろうんこワープしろそううんこワープ装置を妄想で作り出しずっと心の中で唱えていました。時は流れちゃったよ時流れちゃったよ。だってメールでこれ開業が2行分ぐらい開業してあるもん。この空白が怖えよ。うんこワープは成功したのかよ。時は流れ僕は半分放心状態あと5メートル。あ、まあ、まだそんな離れてないんだけど、そんな時は流れてないんだ。あと5メートル、あと5メートルで彼女の家だ。もう少し、もう少し。着いた彼女。あ、もうお家だ。じゃあ、また明日。僕。あ、また明日。かっこつけながらも、僕の頭の中は大便でいっぱい。いいね。僕の頭の中は大便でいっぱい。本当は大腸にあるやつの連中が大脳にいっぱい。今日はなんか随分そういう話が誰のせいですかね。ここ家まで全力でダッシュダッシュダッシュ。いい知らせと悪い知らせどっちから聞きたい？エディカサル君どっちから聞きたいって聞かれちゃったよメールで。彼女とは無事に別れることができたね。肛門活躍機を死守しながらね、大腸の中で暴れているキリンを中国の伝説上の生き物であるキリンを飼いならしながら彼女と別れることができて、いい知らせと悪い知らせどっちから聞きたい？いい知らせ？わかった。いい知らせは僕は家に着いたんだ。もう僕はトイレができるはず。悪い知らせはいつも止めてある専業主婦の母さんの車がないってこと。つまり玄関の鍵を開けてくれる人が誰もいないんだ。その後母さんに怒られたよ。花壇はトイレじゃありませんよ。 ご清聴ありがとうございました。まあ、要はだから肥料をねあげたよっていう植物に対する思いが伝わってくるメールかななんていうかな。いやでもよかったよこれ。だからそのバーバー山で大噴火した場合はもうその多分ここにメール送ってこれないやつになるから。他にもメールいきましょうかね。メールメール、ちょっと待ってね。テーブルの上がごちゃごちゃしちゃってるよ。あれどこ行った、どこ行った、あったあったあったあったあった、はい、ごめんなさいね。ちょっとメールテーマとはまた違うんですが、ラジオネーム右手の恋人。僕は白井さんが常日頃話をされている妄想彼女が恋するとさ、間違っちゃないんだけど、俺はじゃあ何なんだ一体。もう自分のちっちゃい頃のそういう暗い思い出とか、子供たちが大好きなアンパンもそうやってなんかもうちゃちゃ入れたりとか、いやあれクソが漏れそうなの。何なんだよ俺は。もうラジオ DJ なんですよこれでも一応。すいませんでしたもう本当に。常日頃話をされている妄想彼女が、なんとか自分にもできないかといろいろな妄想をしたのですが、なかなかしっくり来なく諦めていました。しかしここ最近の冷え込みでこたつを出し、世の中で僕に温かいのはこいつくらいなものだと思っていた時、僕の脳に電流が走り、妄想彼女が突如出現し、こたつの向かい側に入りました。その後は足が当たったと言ってはちょっかいを出し合ったり、どちらかが台所にみかんを取りに行くかで微笑みのこぼれる血は喧嘩をしたりして楽しかったです。こたつの中で人肌恋しさに凍えている僕を見かねた冬将軍が持て余していた暖かさを分けてくれたのかもしれませんね。そうだよそうだよ、冬の神様が、冬の神様である冬将軍が、こいつ自分の家だけど投資しちゃうかもしんねえっていうことで、よし妄想彼女という特技を教えてやろうって。そうみんな冬はね妄想彼女で乗り切ろうね。ね、夜道は自分の右手と自分の左手を組み合わせてね、あ今握手をしながら書いてる、手をつなぎながら書いてると思えばやっていけるから。僕の後輩で一番すごいやつは自分を強く抱きしめるってやつがいた。自分を両腕で強く抱きしめることによって寂しさと寒さをごまかすっていう、あの強者がいたから、うん、冬の方がね、あの妄想しやすいと思うからね、それぞれ励むように、修行に励むように。あとエロ短歌一種来てますね。ラジオネームチョコさん、26歳、 OL。 羨ましい、私もなりたいメスクジラ、豪快な潮吹き天まで届け。まあ、もう実に女性らしい。送られてきたんだもん、送られてきたんだもん、そのまんま読むさ。ちょ、潮吹きっていうのはそういうことですよ。なフォロー入れねえのかよ。女性として生まれたからにはいつかあの気分を味わってみたいものですって。クジラのやつは全然違うからね、クジラの方のあれは全然違う意味だからね。チョコさんよ、26歳、26歳って言ったら俺らと同い年か、同い年の OL がメスクジラになりたいわ。あんた私をメスクジラにできんのって。さあそして今週は、お知らせが一中じゃない。お知らせが一つ、大事なお知らせがありますね。前々から応募しておりました富士スピードウェイスーパーママチャリグランプリ、1月の8、9開催されます富士スピードウェイで行われるスーパーママチャリグランプリ、まあ、モータースポーツのをね使われるそういうサーキット場を延々とママチャリで漕ぎ続けるという、ママチャリで走り続けるというすごいイベントなんですが、それに今回タイムマシン部さんが、あのタイムマシン部が、参加させていただくことになりまして、その参加選手を募集していたわけでございますが、それが決定したんで紹介していきましょう。じゃあラジオネームと年齢だけちょっとざーっと読んでいこうかな。ラジオネーム虎男、12歳、小学校6年生、素晴らしいですね。ラジオネーム空、12歳、若い。ラジオネーム右手の恋人、16歳、すごいよ、ティーンエイジャーがいっぱい。ティーンエイジャーいっぱい来てくれてるな。ラジオネームやる気なしよ、28歳。ラジオネームケアン、20歳。ラジオネームマッチョ、38歳。 という、そして、岩手から来てくれるみんなのヒーロー、ゲイビマン。ゲイビホワイト。そして私、白井亮、合計で8人 ?8 人になってるかな ?8 人で、富士スピードウェイスーパーママチャリグランプリ頑張ってきますんでね。当日はもう外ロケですよ。本当にもう、大魔神武史上初じゃないですかね。当日の模様ちゃんと向こうでね、録音してね、番組で流そうと思ってますんでね、ぜひ、皆さん楽しみにお待ちください。そして、もう一つお知らせでございます。私がやっています、バンド、ネコロマン。まあこのラジオでも先週先々週とね、完成しましたレコーディングして完成したまぶたという曲を流させてもらったわけでございます。先週はボーカルの前田あそこがゲストなんかも来ましたが、そのまぶたという曲、今までマイスペースというサイトで配信しておりまして、かなり多い数多くの方からのね、アクセスをいただきまして、皆さん本当にありがとうございます。もうたくさんの方に聞いていただきましてね、あとそしてメールで持ち歩きたいという方、ダウンロードしたいというメールもたくさんいただきまして、本当にありがたい話でございます。タイムマシン部の方でですね、ちょっと配信をもうしちゃおうと、もうあんまりこう皆様にこういうことをやってこうすればダウンロードできますよみたいなお手数をかけるんじゃなくて、もうこちら側で番組のそのね、方で配信しちゃいます。なんでもう待っていただければ iTunes の方にも勝手にね、タイマシン部をポッドキャスト登録してくださってる方にはまぶたのファイルが届くようになりますんで、しかも音質ももう全然劣化させてないやつが届きますんでね、よかったら iPod に入れて聞いていただいたりしていただくと本当に嬉しいなと。でよかったらね、学校とか職場とかでこういう、ね、曲があるんだよっていう風に聞かせて、みんなにね、聞かせていただければ本当に嬉しいなというところでございます。ぜひぜひよろしくお願いします。ね、お礼に僕と笠原くんがね、どこの地方で伝わったか分かんない、よく分かんない歌いをやたらと卑猥な匂いのする歌じゃなく歌いを入れたファイルなんか送りたいなと思ったりとかしてますんでね、ぜひぜひまぶたをもっと聞いていただけるとありがたいと思っております。そして、そのネコロマン初ライブも決定しております。2010年12月6日月曜日、代々木駅徒歩3分ぐらいにありますザーザーズー、代々木ザーザーズーというライブハウスでライブをやります。18時半会場、19時開演、ネコノマンは大体19時40分の出番です。前売り2000円、当日2500円、ワンドリンク別でございます。よかったら来ていただけたら嬉しいなと。私こんなねアホみたいな話をベラベラベラベラしてるだけじゃなくてですね、頑張ってクラリネットとトロンボンを一緒に吹いておりますんでね、なかなか高度な技術だと私も思ってますよ。時にはクラリネットとトロンボンとホルンを、それでいながらエレクトーンを弾きつつカスタネットとトライアングルを鳴らし、ギターとシタールを鳴らし、尺八とそして喉笛を猫のように鳴らしてやっておりますんでね、はい、よろしかったらライブの方来ていただくとありがたい次第でございます。メールの方にですね、お名前と、チケット枚数を記入したメールをと、あと懸命にネコロマンのライブって、記入して送っていただければ予約ができますんでね、興味ある方ぜひぜひよろしくお願いいたします。さあそういうわけで、じゃあメールアドレスだね、メールアドレス紹介しておきましょう。 time-bu@hotmail.co.jp time-bu@hotmail.co.jp、 スペルは time-bu@hotmail.co.jpでございます。コーナーエロ短歌やってます。エッチな短歌どんどんどんどん送ってきてください。さあ今週からエンディング曲もね、この間レコーディングした本のまぶたを、ネコロマンのまぶたを流しながらのお別れの、残り数分間わけのわからない喋りをさせていただくわけですけど、メール、来週のメールテーマはまだ言ってなかったね。まああれでしょ、トイストーリーでしょ、まさしく。ちょっとまあみんなのおもちゃの思い出みたいなね。トイストーリー見てて一個思ったのが、ちょっとな、惜しいな、みたいのが、子供の頃ってもっとさ、なんでもおもちゃだったじゃない。俺は洗濯バサミが本当に大好きだったのよ。洗濯バサミで延々と遊んでられたからね。 洗濯バサミをこうつなぎ合わせてロボットにしたりとかね、いろいろやってましたからな。まあ何でもいいよ、そういうこんなものをおもちゃにしてましたよとか、あのこういうおもちゃで遊んでましたとか、こういうおもちゃの悲しい話がありますとかもうおもちゃに関する話だったらどんなものでもいいです。どんどんどんどん送ってみてください。来週のメールテーマはおもちゃでございます。もう一回メール、ごめんね、メールでアドレスもう一回言っとこうか。 time-bu@hotmail.co.jp time-bu@hotmail.co.jp に送ってください。いやほんとね、マジいいから一回見てみ。なんかねこの年になるとね、なんかストーリーの良さはもちろんあるんだろうけど、それはすげえ王道の方の良さなんだと思うんだけど、もう俺みたいなこのね腐り切った人間にも何とも言えねえ虚無感を与える瞬間、あれでも俺の勘違いとか思い込みなのかな。どうしよう、それピクサーのスタッフに言ったらドン引きされたら、そんな狙ってないからみたいな、何やめてもらっていい、その虚無感見ての、虚無感うちのアニメから持たないでくれ、そんな心は狭くないだろ。ぜひ一回ねちょっと見てくれたら嬉しいかなと思ってます。さあ、それだけで最後まで聞いてくださってありがとうございました。また来週。